はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとあれですよね、ディギンネットフリックス撮るのは久々感がありますけどね。そう
です。8月はフェスだけにして戻ったんで、そうでした。
そうなんですよ、ね、だから2ヶ月ぶりみたいな感じでね。
その間に私なんだっけ、なんとか FM、何 FM だったかと忘れしたけど、そういうアプリがあるんですけどね。
はいはい。
スタンド FM だ。スタンド FM ってアプリでですね。
はい。
ラロッカチャンネルっていうのを私立ち上げまして。
ああ。
まあ、立ち上げだってことじゃないですか。もう、ラロッカって入れるとラロッカチャンネルって勝手にされちゃうんですけど、そこでだから8月のフェスのね、
はいはいはい。
いろんな音声配信あった中の、個人的な感想みたいなの喋った回があって。
ああ、聞きましたよ。
あ、そうですか。だからあれね、一人で喋ってると、映画の感想の感想って何なんだろうっていう、自問自答をしながら。
一人でやるとね、確かに、ね。
どうですかね、
映画の感想の感想だし、なんだろうな、音声配信の、ポッドキャストの感想を、ポッドキャストやってるみたいなやつに近いですからね。
そうなんですよ。まあ、でも、だから、あれ、僕がやるんじゃなくて、なんかね、こう聞いてる方がね、なんかツイッターとかでね、こう、こんなのも、ここが面白かったとか、つぶやいてくれたらね、いいなと思ったらいるんですけどね。で、せっかくフェスだから、なんかそういうのができればいいかなと思って、初年はね、高野菜とか、スペースでやらせてもらったりもしたけど、もうね、暑くて、この夏。なんか景気隠してやろうっていう気力がね、私。
この数年の間に温暖化が進んでしま
う。いや、今年4年目でしょ？でも、ここ2年ちょっとひどいですよ。
まあね。いや、
そうでもないですか。
いやいや、本当は暑いし、
ねね、
僕、だから引っ越して、
あ、そうか。
この引っ越した家で、過ごしてる初めての夏だから、なんかあんまちょっと、なんだろうな、その家の環境とかを去年までと比較うまくできないんですけど、それにしても暑いよな。
いや、クーラーの消費量が半端ないですね。本当に。未だにかけてますけど。そうでます。そんな話もしてもらえないんです。で、そのね、ラロッカチャンネルのその次の回にですね、リンダリンダリンダ 4K の感想会っていうのを撮って、
はい、
やっぱ久々に見てね、
うん、
やっぱこれ好きだわって思って、
はいはい、
勢いで撮っちゃったんですけど、なんかロンペさんはなんかあれでしょ、ペデュナも見たでしょ。
ペデュナ見たところじゃないですね。これ完全にラロッカさんの自慢になっちゃうんですけど、生リンダリンダを歌ってるのを聞いた回は僕ですって感じになるね。
その場で歌ってくれたってことですか。
その場で歌った回が多分何回かそのトーク付き回ってあると思うんですけど、池袋と新宿とかであると思うんですけど、多分僕の回だけなんじゃないかなっていうね。ね。の回に、すごいど真ん中の席に僕がいましたっていうね。
すごいなぁ。他は？他にもいたんですか？監督とか？
監督とちゃんと4人揃いました
よ。4人揃ってんだ。すごいっすね。
はい、
あんまり最近、カシユーさんとか見なかったから。まあ、でも、なんだろうね、こう、当時からの思い出を僕は引きずってて、なんか自分の中ですごい青春映画って感じがしてたんですけど、
はいはい。
なんか、それ以上に、あ、この映画のテンポ好きだなっていうのを今回見て思って、これが好きだったんだ僕と思ってね、なんか、いろいろなことを再確認したみたいな、すごい面白かった、楽しかったですね。僕は映画見ただけですけど。
いや、いや、よくわかるっていうか、多分、僕らリアルタイムっていうか、初公開時から見てるわけじゃないですか。 でね、僕ね、2016年にも、ある上映イベントで再上映があったんですよ。テアトル新宿で上映があって、僕ね、それでももう相当、その初上映時から経ってる、見た時から経ってるわけなんで、僕その時に、多分その初めて見た時よりは、僕自分の中で入ってくるものがあって、自分もその映画をいっぱい見てきて、年代としては20代に見てた時の方が、劇中のその彼女たちに近いわけじゃないですか。でも、やっぱりその2016年見た時の方が、そのえ、あの、リンダリンダリンダの凄さが分かったっていうのはよく覚えてたんですよ。
確
だ
か
からやっぱ2016年と今の感覚は結構近いんですけど、初めて見た時の、その20年前ぐらいの時は、自分はやっぱね、そこまで、捉えきれてなかったんだなっていうのは、その
そ
2016年見た時も思ったし、今年見た時も思ったっ
わ
ていう
かる。
ことです。
歌としては3曲歌うじゃないですか。でも、1曲だけ、中盤に入るんですけど、あそこの入りどころの凄さをちょっと今回ね、ここにこの形でソーダ入れてたんだっていうのが、その直前の屋上の会話みたいのがあって、そこも踏まえて、すごいな。ちゃんとすごい計算されてるし、
い
と
や、
思っ
ほ
て。
んとそうですよね。だから、僕、だから、今回、池袋で見た時に、僕、やっぱ一番グッときたのは、屋上で話すシーンの、のぞみが言うじゃないですか。ちょっと照れちゃうような
そう
セ
な
リフ
のそう
言うんで
な
すけど、あそこはやっぱね、グッとくるのは、だから、僕らがそれを思い出す年齢になってるからなんですよね、多分ね。
だから当人たちはグッと来ないんですよね。
そうな
そ
ん
こ
で
が
す
す
よ。
ご
そ
い
う
よ
なんで
ね。
すよ。
いや、本当そう思ったわ。いやー、ちょっとね、本当によ、あと、松山ケンイチを松山ケンイチだと認識して初めて見たリンダリンダリンダでしたわ。今回、
かな、知ってんじゃないのかなって感
そう
じが
か
するけど
な？
な。
もう一人のさ、なんだっけ？あんまり最近見ないけど、もう一人の部長役の子。
玉拾い大臣ですか？玉拾い大臣の子じゃないですか？
まあ、広いな、そうだったっけな。まあね、なんかね、ちゃんと認識してたんで。
ルーキーズの玉拾い大
あ、
臣
そう
じゃ
だ、
ないです
まあね、認識してたけどね。でも、
か？
本当忘れてて、松山ケンイチでしたことも。あのシーンも良かったんだけどね。
多分ね、僕、
知ってた？
最初に見た時にの多分感想が、多分ね、今、ミクシーを見れば多分出てくるんですけど、その時からもう、マツケンに言及してると思いますよ、多
あ、
分
す
僕。
げえな。そうか。ねえ、だから、なんか断片的にはいろいろ覚えてたんだけど、改めて総合的に見てもすごい映画だったなって思ったって感じ。
本当ですね。僕、だから、ワンクッションあるっていうか、その2016年に一回見てるから、そこからの今だ
そっ
から、
か。
覚えてたんですけど、いやー、ね、今見た方がグッとくるってのはよくわかります
そう
ね、
ね。あと、ロンペさんがペテュナが好きなのはよくわかりますっていう感じします。あれ見ると本当に。
そうっすね、今回だから池袋で僕、ペテュナシーを生で見れましたけど、僕の人生の中で4回目の生ペテュナ。
そうです。すごいですね。もうそんな人いないな、僕。
いや、でもね、でも、ラロッカさんとね、一緒に話したね、そう、のりこさんにはね、ちょっとね、僕負けますからね、
何を？
一緒に写真を撮ったことがあるっていう
あ
ね。
そうでしたね。言ってた、言ってた。
あのエピソード一つに僕は負けますからね、僕の4回のペンダイン、見たっていうのはね。
そうか。すごいよ。なんか、撮ってくださいって言えるメンタルもね、すごいですけどね。
いや、すごい、すごい。 いや、でもね、
うん。
いい上映でしたよね、今回、その
ね。
4K でヒット
うん。
もしてるみたいだし。
うん。
と若い人たちにも多分ね、刺さるだろう
う
し。
ん。
僕らの年代にも思いっきり刺さってるし。
刺さる。あとけど、ブルーハーツもね、こう若い人たちが聞いて、多分リンダリンダぐらいは知ってるかもしれないけど、他のどうですかね。
まあでもなんか知ってるん
知っ
じ
て
ゃ
んの
ない
か、
か
今は。
な。なんか僕らの頃みたい
う
に
ん。
昔の曲にアクセスするのは大変じゃ
ああ、
ないじゃないです
確かに
か。
確
簡
かに。
単に
うん。
それこそなんか音楽配信サービスとか
う
YouTube とかで聞けちゃうか
ん。うん。
ら、なんか簡単に僕らよりは昔の曲って感覚ないんじゃないかなっていう感じがしますけ
なるほどね。
ど
そうかも。
ね。ね。
ね。まあ、そのリンダ
ま
リンダをに
あ。
する決めるくだりなんかもやっぱ懐かしいしね。今じゃ考えられないみたいなね。まあ、でも今もそういう偶然はあるのかな。YouTube とか TikTok とか見ててね。
どうでしょうね。だから、そのカバーじゃないけど、
う
なんかね、そういう、いろいろ昔の曲とか歌ってる、YouTube とかの、歌えてる人がいるじゃないですか。
ん。いますいます。
だから、そういうので多分楽曲を知ってくんだろうなっていう感じはします、しますよね。
ねえ。
まあだからね、僕らだって、なんか僕らの時代ってそれを多分カラオケでやってたんですよ。だから、カラオケ行って、先輩とかが歌ってる曲を
ああ、わか
聴い
る。
て、その先輩の歌で、なんか先に知っちゃって、オリジナル後から聴いて、全然違うじゃないかみたいな感じで。
僕ね、コンプレックスをめちゃめちゃ歌う先輩っていうのがいて、もうね、そっちでしか入ってこなくて、もう、
でしょ？
ダ
僕
メ、
もだ
あれ
から、
も、うん。
高校時代に、五大悟を歌う先輩がいて、そっちが先に入ってきちゃったんですよ、僕の中で。
そうで、微妙に後で聞くと間違ってたりするんだよね。なんかメロディーが。
ねえ、
そう
こ
なの、
れ、
困
いい
る
迷
ん
惑
だ
なん
よ。
ですけど、
そう、
み
いい
たい
迷
な
惑
感じ。
だよね。Be my baby じゃねえよって思ってるんですけど。ねえ、なんか雑談みたいな。
そう。
はい、うん。
本編行きましょうっ
行き
て
ましょう、
感
行き
じ
まし
ですけ
ょ
どね。というわけで、収録は2ヶ月ぶりですけ
はい。
ど、今回村六花さんとやるのは、ネットフリックス配信映画をネタバレなしで話す、ディギネットフリックスをやっていこうと思いますが、今回は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、それでも夜は訪れるとなります。では、まずこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
12時間、2万5千ドル、最後のチャンス。アカデミー賞候補俳優のバネッサ・カービーが、家族と暮らす家を守るために必死の行動に出る女性を演じる、心揺さぶる犯罪サスペンス。という概要です。
はい、ありがとうございます。では、この作品の、感想を今回は自分論評から話してみたいと思います。それでも夜は訪れるは、吹き替えが、ありましたんで、僕は今回吹き替えで見てみました。さっきのね、まあ概要文の、文を聞いてもらってもわかるように、まあなかなかね、見てて楽しいっていう感じの映画ではないですし、まあなかなか息苦しいというか、まあ、主人公の気持ちに重ねてみてしまうと、結構どうしようどうしようというですね、感情を抱きながら見てしまう映画だと思います。ということですね。で、主人公は、リネットという女性で、このリネットを演じているのが先ほどの、紹介にもあったバネッサ・カービーで、バネッサ・カービーは、今年の映画だとファンタスティック・フォー、ファースト・ステップで、スー・ストームを演じていた方で、 まあ、近年だと他にも、ナポレオンのジョゼフィーンとか、あと、ミッションインポッシブルシリーズのホワイトウィドウとかで、まあ見てる人が多いんじゃないかなという人ですけど、今回のこのリネットっていう役は、今挙げたような役と比べると、まあ、随分見た目が違うというか、まあ、結構ボロボロですっていうような、役を演じていますっていうところですね。で、今回の映画の舞台は、オレゴン州のポートランドというところで、まあ、リネットはおそらく30代で、リネットの母親と、リネットの、お兄さ
お
ん
姉さん。
も一緒にいて生活してるんですけど、このお兄さんが、まあ、ちょっと明確な説明はなかったかもしれないですけど、おそらくダウン症なんですね。なんで、まあ、彼のケアもしつつ、リネットが、まあ、何件も仕事を掛け持ちでやって働いてるみたいな感じの状況ですね。で、まあ、この映画で描かれる日が、この家族が住む家の、まあ、住宅ローンの頭金かなを支払ってサインをするっていう日なんですけど、まあね、冒頭からなんか支払い滞りの留守電がガンガン入ってくるし、まあ、職場では揉めるし、母親との、コミュニケーションもなんかまともにできてないような感じ。で、大丈夫かなと思って見てると、まあ、案の定大丈夫じゃなくて、契約の場には、そのリネットとリネットの、あと母親ですね、が二人が来て、まあ、サインする必要があるし、二人でそれぞれ準備していたと思われるお金が必要なんですけど、まあ、母親そこに来ないし、とある事情でお金もないってことになるんで、まあ、なんとか、明日まで待ってくれと、担当者にお願いして、まあ、担当者も渋々、翌日の朝まで待つっていうことを言ってくれるんですけど、まあ、その時点で足りないお金が2万5千ドルっていう状況になるっていうところですね。で、まあ、つまり、リエットは一晩で2万5千ドルをなんとかかき集めないといけないっていうような映画になるっていうですね。で、まあ、なんとか人から借りたり、貸してたお金を返してもらって、お金を集めようとするんですけど、まあ、2万5千ドルですからね。そんなね、ギリギリみたいな暮らしをしてる人なんで、うまくいきそうにないっていうか、まあ、まともな方法じゃ無理っていうのはだんだん分かってきて、もうね、そこからは、なんかね、あ、これやっちゃうと、一線越えちゃうなって思って見てるやつを超えるっていうことが 出てきて、で、あ、超えちゃったなと思って見てると、あ、さらにさらに、あ、これやっちゃうと、さらにもう一線超えちゃうなってやつが出てきて、それを超えるっていうことが描かれて、で、もう、あ、さらにさらに、これやっちゃうともうダメだろうってやつを超えちゃうっていうのが描かれていくっていうとこですね。で、結構だから、まあ、最初の方でも言ったんですけど、これ自分事として見てると、本当に怖いというか嫌な映画だなというような状況が続くってところですね。で、ただ、この映画僕うまいと思うのは、なんで彼女の家族がこんな状況になってしまっているのかっていうのを、結構ね、説明的じゃなく見せていくっていう部分なんですね。で、多分その理由は一つじゃなくて、いくつかあると思うんですけど、まあ一つは、このアメリカの、まあ特に、この土地 あと時代的な問題で、実はこのオレゴン州ポートランドっていうのは、住宅の、高騰みたいな問題があって、多分、今現在より少し前に、住みやすい都市、住みたい都市みたいな感じで、人気になった都市なんですね。で、おそらくその結果人が集まりすぎてしまって、その住宅とか、の料金が高騰してしまったという場所だと思うんですよ。で、それが、この映画の中で、ラジオから流れる番組とかで、なんとなく
そう
です
だね。
ね、映画を見てる僕らにも、ちょっと説明してくれてる部分がですね。で、じゃあ、もっと、住宅の、費用とか安いところに引っ越せばいいじゃないかっていうことになるんですけど、ただね、ちょっとこの時に住みたいっていう、理由もあることが、こだわりみたいなのがあることがだんだんわかってくるんですね。とか、あとは、観客は基本的にリネットの目線だから、彼女が感じている、まあ、その母親がひどい親だっていう印象とか、そのダウン症の兄が、まあどうやら施設に入っていた時期があって、その施設に戻すわけにはいかないんだっていう気持ちとかを、僕ら観客は信じて映画を見ていくんですけど、それがどこまで、彼女の主観じゃなく、客観的に見れたときに、その彼女が感じていたその気持ちというか感情がどこまで正しいのってとことか、そのリエットの生活とか、まあ、性格もですね、なかなかなんですけど、なんで彼女がそんな感じの生活とか、気性になったかっていう根本的なところとか、もう見えてくる部分もあるし、あとは、果たしてこの映画の主題というか、最大の問題点って何だったのっていうのが、結構ね、映画のラストで明確になるというか、僕はね、見方によっては、僕らというか、リネットもそうかもしれないけど、観客が信じていたものを反転するレベルだと思うんですね、この描き方っていうのは。ただ、生活がしんどいって映画じゃなくて、そういうのがきっちり盛り込まれた、問題点みたいのがある作品になっていて、その作り方はすごい良かったなっていうのは、結構見終わった時に思ったなっていう方ですね。っていうのがまあ感想なんですけど、あとは、映画の後半で、ちょっとね、とある映画監督が、俳優として登場し
あら、
ますので、知ってる人はあって思うかもしれないんで、それもちょっとお楽しみっていう感じの要素かなという感じですね。はい。とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
では、続いて、ラロッカさんの感想と、作品も選んでいただきましたんで、選んだ理由もあれば、お願いします。
選んだ理由は、この、ディギンネットリスク100回超えてから、まあ、この前のフェスも含めて、僕が選ぶのって、ほぼというか全部日本映画だったんですよね。クレヨンしんちゃんから始まって。で、ちょっと、そろそろ洋画を選ぼうかなって思っていて。で、それ以外ちょっと理由があるんですが、それはちょっと感想の後半で喋ろうと思って。で、その洋画何かなって探してるときに、ちょうどファンタスティック4ですね、本当に。見た直後ぐらいだったんで、バネッサ・カービィが出てるというのを発見して。で、バネッサ・カービィは、僕あの、あ、そうだ、ファンタスティック4のバネッサ・カービィは僕吹き替えで見たんですよ。だからその、本人の声知らないなと思って。で、その本人の声でちゃんと見てみたいなと思って、これを選んだという感じですかね。
じゃあ、字幕で見たっていう。
字幕で見ました。
はいはいはい。
で、いや、すごい低いトーンで魅力的な声だなと思って。だからファンタクシス4もちょっと字幕で見ればよかったなって、これ見た後に思ったぐらい。よかった、何でしたっけ、ケイト・ビショップのお姉さん的な役をやった人何でしたっけ。名前が出てこないの。お姉さんでもないんだけど、ホークアイでさ、ホークアイを殺しに来る人何でしたっけ。
あれですか、プロレスビュー
あ、フ
で
ロー
す
レンス
か。
ピュー、そう、ごめん、それを、
はい。
フローレンスピューみたいな低い声でね。そうじゃ、僕フローレンスピューも好きなので、すごい、なんで出てこなかったんだ。そこが魅力的になって思って、そこがすごく、まず、この映画の良かったなと思ったところなんですけどね。で、本当、ロンペさんのおっしゃった通りだと思っていて、あと、僕はもう一個ちょっと違う感覚を持ったというか、この映画見てて、ディギンネットオフィスで何年、2年ぐらい前に、オリビア・コールマンのロスト・ドーターって映画見たじゃん。なんかね、その時の感覚と僕似てんなってちょっと思っちゃって。っていうのは、お金を集めるために、まあ、夜駆けずり回るんだけど、バネッサ・カービーが。本当に見てると、どれだけこのお金集められる選択肢があるんだろうって思うぐらい、次から次へとね、いろんなことを思いついていくんだけれども、まあ、それがね、さっきロンベさんが言ったように、どんどん一線を越えていくってことにもなっていくんだけど、なんか、ロストドーターって、まあ、ちょっと中年ぐらいの女性が、自分の若い頃を思い出して、で、今も自分の若い頃を思い出して、その過去がこう、今自分をちょっと苦しめていくみたいな話で。で、なんかすごくそういうのを見ると、僕は、まあ確かにこの話自体は結構きついんだけれども、なんかすごく人間の豊かさみたいなのも感じるんですよ。確かロストドーターの時もそういうこと言ったと思うんですけど、なんかその自分の過去がふわっと蘇ってきて、それが、まあ、その時に、新たな自分の心の動きを作っていくみたいな。これってなんか人間しかないんじゃないかと思って。で、そのいうのをうまく描いてんなって思ったんですよね。うん。だから、まあ、ロストドーターもあんまり楽しい話じゃないし、これも楽しい話じゃないというか、まあ、その思い出すことが、プラスだったかどうかはちょっとわかんないけど、でも、なんか自分でもなんか、ふっとなんか昔のことを今思い出して、なんか、すごい悩んでた時に、すごい自分、昔のことを思い出して、ふっとなんかちょっと、あ、こっちの方があったみたいな気づきを得るみたいな瞬間ってあって、なんかそれってある種自分の財産なのかなっていう気もして、まあ、これはまあ、方法としてはどうかとは思うけど、やっぱり自分の過去から2万5千ドルを集めていく過程にはなるわけじゃない？なんかそこがね、とても、なんか人間の豊かさも感じるみたいな。僕はちょっとこういう映画見てやっぱ思ったな。っていうのがすごく、だからね、なんか、すごいサスペンスな映画なんだけど、なんかすごくしんみりして見たみたいな結果、なんかね、とてもそこが良かったんですよね。で、ちょっと調べたら、原作を読んでる人のサイトがあって、で、その原作との比較みたいなのが書いてあってね。で、この原作はウィリー・ブローティンさんの The Night Always Comes と。まあ、ほぼ現代というかこのタイトル通りの現代で。で、ただね、時間的にはこれはほぼ12時間ぐらいの話なんだけど、映画は。なんか、48時間なんだって、原作のタイムリミットが。 だから、
もうちょいある。
もうちょいある。昼も夜もあって、で、なんか
あ
ね、映画よりもサスペンスフルっていうよりかは、もうちょっとこの主人公の人間性を深掘りするみたいな話らしいんですよね。で、それをギュッと12時間し、夜だけにして、サスペンスとしてボンってネットフリックス映画として出してきたんだけど、でもそこにだからやっぱり原作のエッセンスが入ってたから僕のように感じれたんじゃないかと思って。だから相当これ上手なんじゃないかなと思ったんですよね。うん。そこもなんかすごくよく、だからその、ロンペさんみたいな風にもやっぱ思ったし、その、アメリカの社会問題から、その、リネットの主観がどうなのかみたいなね、ところも含めて、プラスなんか人間の豊かさも描いてるなと思って、とても僕はこれかなり評価してます。うん。っていう感じ。それが僕の映画の感想で。で、なんで洋画を選んだかっていうことですね。
ああ、はいはい、そうです。はい。
これ、昔からちょっと僕疑問に思ってることがあって、これ全然話変わりますよ。12人の優しい日本人って映画じゃないですか。
はいはい。
中原俊監督のね、三谷幸喜脚本の。あれを僕結構昔から勧めることがあって、人に。で、まあ面白い面白いって言ってくれる人もいるんだけど、たまになんかセリフ回しが舞台っぽくて不自然だって言われて、そこでまずその入ってこないみたいなこと言われることがあるんですよね。でも、同じ人に12人の行かれる男を見たのって言ったら、見たと。アメリカの映画のね、昔の。でも、それに対して、不自然だってことは言われないんですよね。ここが僕、すごくなんか不思議だというか、ちょっともやっとする。で、僕は両方とも別に不自然に感じないんですよ。それは、僕にとって、おのおのの作品が、その喋り方とか会話とかセリフ回しがハマってると思うんで、その映画自体に。で、ただだから、日本映画のちょっと芝居っ気のある映画って、なんか普通に評価される時の評価軸に、なんか一個ね、セリフが不自然みたいなところで、こう蹴られちゃう評価基準みたいなのがある気がしていてね。で、僕はだから洋画を改めて見てみて、しかも字幕で、どう感じるんだろうと思ってみたんですよ。でも、やっぱわかんないなと思って、僕は。アメリカ映画が、これが自然なのか不自然なのか。
その通りですね。
うん。やっぱり大げさな芝居もしてるような気もするけど、でも、バネッサ・カービィの低音で喋るのは魅力的だし、でもそれが例えば、日本人、12人の野生日本人でいう、不自然的な節回しなの、なんだろう、セリフ回しなのかどうかっていうのも、わからない。だからなんていうのかな、こう、なんか芝居っ気のある日本映画だけ、別の判断基準が加わる。まあ、しょうがないのかもしれないんだけど、ちょっと僕は昔からもやっとしていて、やっぱりこれを見て、同じように感じたなっていうのがあってね。その辺ちょっとロンペさんもどう思うかなって聞いてみたかったんですよね。
まあ、その話しちゃうと、僕も全く同じようなことは思っていて、なんて言うんでしょうね。僕らは、日本語以外の言語の芝居を、多分、真の意味で評価できないっていうところはあると
逆
思うん
に
で
ね、
すよ。
そうかそうか。
と、昔から思ってて、なんか、うまいって雰囲気はわかるけど、僕らは英語なり、韓国
わ
語
かん
な
ない。
り、フランス語っていうのは喋れないし、そんな堪能に聞くこともできないから、本当にそれがうまいのかとか自然なのかって、全然わかんないと思うんですよ。だから、なんて言えばいいんだろうな。海外の人の方が、その日本映画を見たときに、
ああ、そうだよね。
自分がわかんない言語だから、なんだろうな。芝居の下手だったり、上手いってところは、もちろんわかんないっていうのは、あるとは思ってるんですよね。だから、ちょっと似た話をしちゃうと、たまに、特に韓国映画の中で、日本語が出てくるシーンっていうのがあるんですね。はい。で、すごく堪能に日本語を喋っているような場面であったり、まあ、日本人として喋ってるんだけど、まあ実はそれ韓国人の人が演じていたりして、すごく頑張って喋ってるんだけど、日本語、ナチュラルの僕らからすると、やっぱり違和感を感じるところってあるじゃないです
あります
か。
あります。
だから、そういう作品って、多分、世界で一番日本人の僕らが楽しめない作品だと思うんですよ。
そうですね。
ね。ですよね。韓国人の人も、多分違和感なく多分聞けるし、もちろん英語圏の人とか、他の言語圏の人も、全然違和感は感じないとは思うんですけど、日本語のチャラの僕らだけが気になっちゃうっていうのは、前からそう思ってるところはありますね。
そうか、確かにな。
だから、日本語の芝居に対して厳しくなるっていうのは僕は当たり前だと思います、僕らが。こんな表現しないよねっていうようなところまで気になっちゃうっていうのは、それはもちろん僕らが日常的に日本語を使ってるからっていうのは、もちろんその通りだし、僕はだから芝居がいいって思われてる映画作品とか見ても、気になるところはいっぱいあるし、もうそれは多分表現する人だから割り切ってやってるんだろうなっていうふうに思うぐらい、それでも気になるところが出てきちゃったりするっていうのは、まあ、しょうがないのかなと思って、見てるけど、多分そこまで映画とかドラマに見慣れていない人っていうのは、そこの表現が気になるっていうのは、あるかも。僕もきっと、そこまでみ、あのー、作、たくさんの作品を見てないときは、なんか変だなっていうふうに思ったのかもしれないけど、だんだんやっぱね、そこを超えてきちゃってるから、気にならなくなってる部分もあるっていうところだとは思います。
あれですね、僕があんまり舞台っぽいみたいな言われるものに気にならないのは、やっぱ舞台とかを見慣れてたみたいなのもあるんですかね。映画でも気にならないみたいな。今、アンパンっていうね、朝ドラがあって、で、そこに河合優実が出てるんですよ。で、これがね、比較的なんかこう、自然、ナチュラルな日本映画っぽい芝居というか、こう、内に秘めた演技みたいのをするんですね。で、それがすごく突出されていいっていう評価になってんだけど、僕はそこが突出しすぎてて、アンバランスで浮いてんなって僕には見えちゃって、逆に他の北村匠海とか今田美桜の方が僕の中ではこうフラットに見れるみたいなとこがあってね。だからやっぱりそこにはまるかはまらないかっていう評価を僕はしたいなって思ってるんだけど、どうなんかな。でもで、今回のそれでも夜を訪れるのバネッサ・カービーは完璧にはまってたと思うんですよ。それがアメリカ人から見て自然か不自然かはわかんない。僕から見てですね、あくまで。っていう感じはあるんだけど、まあ、バネッサ・カービーに限らず全員かな。
いや、だから僕の感想の最初で言ったんですけど、僕が挙げた、他の作品で見るバネッサ・カービーの印象とは明らかに違う
確かに。
から、やっぱそこは、そこはちゃんと表現できたと思うし、あと、ここまでバネッサ・カービーメインというか、 まあ完全にこれ主演なんで、
うん。
しかも作品的に、もう彼女をずっと追うような映画になってるから、
そうなんですよ
もう
ね。
出ずっぱりというか、僕
うん。
らも彼女見っぱなしみたいな作品に
う
なるんで、やっぱそこを余計見ることになる
ん。うん。
っていうとこだとは思いますけどね。
そうですね。まあ、そっか。まあ、厳しくなるのも、まあ、日本映画に対してね、そうかね、厳しくなるのも、しょうがないところもあるのかな。だからね。
まあでも、なんか演技っぽい作品っていうのはもちろんある、セリフ回しとかでもあると思うし、やっぱそれはね、割り切って見ちゃうというか、その映画の表現とドラマの表現ってやっぱ違うと思うし、僕はそのアンパン見てないからわかんないですけど、ドラマの中でもやっぱ朝ドラの表現ってあるわけじゃないです
そう
か。
思います、僕は。
ですよね。で、そこから、やっぱ外れたものが、やっぱ、なんだろうな。良くも悪くも特筆して見えるっていうのは、やっぱその通りだと思うし、やっぱ、なんだろうな。やっぱそこか、何かから外れたものが、うまく作用する時もあるし、しない時もあるっていうとこですかね。
まあ、アンパンをフォローすると多分うまくは作用してるんだと思うんですけど、ただ、ちょっと朝ドラを見慣れてるというか、なんかちょっと戸惑っちゃう人間もいるみたいなことですかね。だから。
まあね、だから、ちょっとまたね、ドラマの話になっちゃいますけど、ラロッカさんと僕がね、日本のドラマを1年間見た後に、ベストあげるみたいなやつやってんじゃないですか。
やりますね。
今年もきっとやりますけど、去年の、まあ、僕もラロッカさんも上位に上げましたけど、アンメットって作品があっ
は
て、
いはいはい。
まさにあれが僕が喋ったのは、その日本のドラマの表現から外れるってことを言ったと思うんですよね。で、
そうだっ
まあ、
た。
外れたからいいってわけじゃなくて、やっぱそこがうまくいってたからあの作品は評価したんですけど、明らかに映画的な表現とかセリフだったから、ちょっと、ハッとする部分はあったし、かといって、いろんなドラマがあれをやればいいってわけでもないっ
そうな
てい
んだよう ね。
とこなんで、ただね、あそこが必ずうまくいくわけではないですよっていうとこではあるとは思いますけ
だから、ちょっと覚悟していただきたいのは、皆さんに、10月から、ものすごく舞台っぽいセリフ回しのドラマが1個 あるだろうなって思ってますんで、そういう気持ちで見てほしいなっていう感じですかね。
久々に民放に来るね、やつですかね。
三谷さんのね、ちょっともうタイトルが長すぎて覚えられないやつです。
確かにね。
模試学？
そんなふうにね、訳されてましたけど、いろんなね、全部同じ表現で見ても、なんだ、評価軸で見てもしょうがないと思うんで、やっぱ作品ごとに、これはこういう感じなんだっていうような、なんだろうな、柔軟な視線で見た方が、僕はいろんな作品を楽しめるとは思うんですけどねっていうとこです
すいません。なんか、別の話になっちゃってすいません。
ね。いえいえ、ちょっとそのね、洋画と、まあ、日本映画とそれ以外って多分とこだと思うんですけど、まあ、その、なんだろうな、表現が、果たして、理解できてるのかどうかっていうのは、やっぱり一度は、やっぱそういうの見てると思うとこだとは思うの
よく
で、
ね、我々、やっぱり感想を喋るときにさ、この人の演技がうまいとか言っちゃうけど、ね、果たして本国の人はどう見てるのか分かんないなっていうところですよね。
そうなんですよ。わかんないですよ、だから。
分かんない。分かんないね。分かんない。まあでも今回は、まあ、分からないにしても良かったかなって思ったし、まあ、本当に映画的でもありましたもんね、いろんなシーンもね。
そうですね。まあ、僕らがさっき言った部分って、その、セリフを言うとこの話だと思うんで、演技ってもちろんね、セリフだけじ
そう
ゃ
です、
な
そうい です。
よね。表情なり、 体動きっていうところとかもね、もちろんあると思いますんで、そこはね、もちろん役者の人たちが、見せてくれるとこだと思うので、そこはね、世界共通で、
そうです。
わかる部分だとは思いますんでね、まあそういうところもね、映画は楽しめるとこだと思います。はい。なかなか、見ててね、楽しい映画ではないですけど、最後まで見ると結構僕は、おおって思うような作品だったんで、ね、ネットフリックスにしては、なんでしょうね、途中で脱落しないで最後に見た方がいいですよっていう作品だと思う。
いや、まさにそうだと思います。
はい、と思いますんで、ちょっと気になった方は、最後まで頑張って見ていただければと思います。というわけで、ディギーネットフリックス、今回は、それでも夜は訪れるの感想を話してみました。
はい。
では、岡村六花さん、ここで、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。今月のネットフリックスの新作映画を題に、オンライン上で、感想会しましょうという MCTOS、マンスリーシネマトークオーバーシーズを開催します。で、お題映画が、クリス・コロンバス監督の木曜殺人クラブということで、ミステリーですかね。これも配信されてますので、これを見てきていただいて、で、その感想会の日程は9月の25日、9月の25日の木曜日の日本時間の21時30分から。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はーい。ちょっと僕まだ見れてないんですけど。
僕も。
ミステリー映画っていうところでね。ミステリー自体はすごい好きなんで僕は楽しみ。だし。結構ネットフリックス的にも話題作というか。
ねえ。
マイリストにも入れてないのでバーンって出てくる感じ。作品だと思います、
結構原作小説もバンバン売ってて、本屋さんでも見ますね。
あ、みたいですね。さっき読んでる人たちとかもいるぐらいだから、有名な作品なんだなって感じ、
ね、
しますね。
結構、だからおじいちゃんおばあちゃんが出るらしくて、なんか、
そうですね、
現代のミス・マープルみたいに書いてありましたよ。その、
アガサ・クリスティの。
ぽい、だからちょっと、ああいうの好きな人にももしかしたら合うかもしれないですよね。
ね。まあだから、ベテラン俳優たちがね、いっぱい出てくるのかなと思いますんで、はい。それもちょっと楽しみか。ですかね。
はい。
はい。まあちょっとミステリー好きの人もぜひご参加いただければと思います。ちょっとね、マンスリーシネマトーク OS はね、なかなか参加者が、
そうなんですよ。
とは、ぜひぜひ、ご新規さんもよろしくお願いします。
結構見やすいと思いますよね、今回はね。
そうですね。ミステリー、まあ、娯楽対策だと思いますので、はい。
ネタバレバンバンで、感想言っていい回なので。
そうですね。委員では選びにくいやつですね。
選びにくいですよね。どこまで言えるんだろうね、こういうのって。
まあ、本当ですね。
木曜日に殺人が起きましたぐらいは言えるで。
いやー、確かに、人間じゃ選ばないな。
なんかさ、ユナイテッドシネマとかで映画見に行くとさ、はい、映画の始まる前になんか外人4人ぐらいがさ、はい、なんか、月曜日に映画見に行くか、みたいに。見たことありません？そう、CM みたいの。
わかんない。
でね、結果ね、いろんな曜日言うけど、その日は私がダメだとか、そんな日はありえないとか言って、最終的に木曜日になるんですよ。映画見に行く日が。なんか、それともちょっと まあ、あんまりシンパシーがあるのかわかんないけど、え、木曜日なんだってちょっと思って。多分、ユナイテッドシネマなのかな、あれ。
なんかお得になるかなんかね。
そうそう、お得になるみたいなやつです
。
そうです。木曜日だって、みんなその、みんながそのすごい外人の紳士たちがこぞって並みに行くみたいなオチになるやつなんですけどね。
なるほど。
だから木曜日はね、こう、映画の日ということで。 いまし
そう
たね。
ですね。マンスリーシネマトーク OS も
あ、
ね、
そうだ。本当だ
木
ね。
曜日開催ですか
ほん
ね。
まや。
あ、
あ、
これ、
そ
本編撮っとけばよかったやつかもしれないですけど。
もう行っちゃった。
ラークさん使っていいですよ、これ。
わかりました。ちょっと
最初に感想言うんだ。
木曜殺
まあ
人
ね。
クラブへようこそから、じゃあ始めましょう。今度ね。
ああ、さもね、自分が考えたみたいに喋っていいですけど。
あ、本当だね。
ああ。
縁があります、木曜日には。
そうですね。はい。ということで、木曜日開催なんで、ぜひね、映画を見て、ちょっと参加いただければと思いますんで、そちらもよろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお
よ
願い
ろしし くお願いし
ま
ます。
す。はい。ありがとうございます。なんか来るかなと思ったんですけどね。
言わなきゃいけないなと。